3年半この世で伝道していたときに、人々に教えたもの、人々に示したものを大きく分けると4つに分けることができると申し上げました。これ私の分け方です。今一度並べてみますと、最初は神の道を説きました。人々に教えました。で、2つ目はイエスを主としている者がこの世で裕福な生活が送れる道を開いております。どうやったら神様の力で裕福な生活が送れるようになるのか、人々に生活を説明いたしました。で、3つ目にはサタン悪霊に捕まっている人を解放しております。自由になる道をイエス様が開いてくれました。で、4つ目、実はこれ変えます。永遠の命を得る道をイエス様が開いてくれております。で、先週はですね、この一番最初、神様の道を説いた、人々に示したというところを内容的に3つに分けて、そのうちの2つを勉強いたしました。だから今日はその3つ目の神の道を説いた、神様の道を人々に示したというものの3つ目の勉強に入りたいと思います。3つ目は神様の愛、キリスト自身の愛を人々に示した、人々に教えたというものです。宇宙を作った神様、私たちの天の父は人々というものをどれほどまで愛していたのか、イエス・キリストは人をどれほどまでに愛していたのか、愛しているのかという点なんです。実は聖書全体が神様とイエス・キリストの愛を説明し証明しております。旧約聖書では宇宙を作った神様と主という名で呼ばれているキリストとがイスラエルの人たちをどれほど愛したのかということが書かれております。つまり神様の民をどれほどまでに愛したのか書かれている。新約聖書に行きますと、人の子としてこの世に現れたイエス・キリストが、天の父は人々をどれほどまでに愛しているのかという説明をしております。そしてイエス・キリスト自身も人をどれほどまでに愛しているのかということを十字架を通して証明をしております。つまり旧約新約両聖書全体でもって神様の愛、イエス・キリストの愛を説明し証明しているというためにですね、今日はこの点についてはごく短い簡単な勉強だけで終わりにしておこうと思います。細かい点は後ほどまた必要に応じて勉強していけると思うわけです。だから聖書でもって、新約聖書でもって神様の愛というもの、イエス・キリストの愛がどれほどまでに大きいのか、ごく一部ですけれども代表的なものをちょっと読んでいってみたいと思います。まず最初にヨハネの福音書の3章の16節と17節と読んでみましょう。神様の愛というもの、イエス・キリストの愛というものはこんな風にして分かっていただけると思う。ヨハネの3章の16節を読んでみます。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。ヨハネの10章に移っていただきますと、10章の18節ではイエス様自身がこう言いました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。つまりこんな風にしてイエス様自身は我々をどれほどまでに愛しているのか、愛を示してくれております。ヨハネの14章に行っていただきますと、14章では21節から始まるところでこんな風にもイエス様が説明いたしました。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら世には表そうとなさらないのはどういうわけですか。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。つまり天の父とイエス様とは一緒に住むという、もちろん生まれ変わりした時点で聖霊様も住んでくれます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。17章に行きましょう。ヨハネの 17章の、これイエス様の祈りですけれども、23節から読んでいきましょう。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。つまりイエス様を主としているものを一緒に天の父のところにいらしてくれというんです。あなたが私を世の始まる前から愛しておられるために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、義の父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。さあ、これがどんなような愛なのか、例え話でもってですね、マタイの18章でイエス様がこういうことまで言っております。マタイの18章の11節から読んでみると、ここまでの例え話をイエス様がしております。人の子は滅んでいるものを救うために来たのです。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残し、迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいるあなた方の父の御心ではありません。一匹のためにもこれだけの努力をするんだという。だからまして一人の罪人、イエス様を知っていない人、神様を知っていない人のためにも、十字架で罪の贖いをするほどまでに愛があるんだということを言おうとしているわけです。エペソの2章に行っていただきますと、エペソの2章では3節からこう教えております。エペソの2章では3節からこう教えています。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らです。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛の上に、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世において、その優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。もう一つ言ってみましょう。ヨハネ第1の手紙の4章に移ります。ヨハネ第1の手紙の4章の7節から読んでいきましょう。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使われたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。こういうところから分かるように、神様もイエス・キリストもその愛を人々に示しております。人々に教えました。 これだけで最初の点を言うと、これは2番目の点に行きましょう。2番目の点はですね、イエスを主としている人たちがこの世で裕福な生活が送れる道を開いたという点です。イエスを主としている人、つまり神の家族の神の子供たちがこの世で裕福な生活が送れる道を開いた、これがイエス様の働きの2つ目の動きになります。3年半の間に動いたことです。裕福な道、裕福とは何なのかという質問からまず出てきます。これはですね、誰もが土地付きの家を持って、自動車を持って、ボートを持って、別荘を持って、銀行に数億円の預金を持つということを言っているのではないんです。なんで言ってるんじゃないか、実はこれだけのものを持っていても裕福でない人がたくさんいるからです。裕福とは何なのか、必要としているもの、ことに幸福な満足した生活を送るのに必要とする経済的な物質的なものが全部手に入ること、これが裕福です。そしてそれに伴って全ての面において心に平和を保つことができることです。だからですよ、たとえ現在銀行預金が数億円あったとしても、明日インフレになったら数億円の額の金が数百万円の価値しかなくなる、その時どうしようかと心を悩ましている人がいるとしたらば、数億年の預金というものは裕福なものとはなっていないということになるわけです。あるいはですよ、数億円の銀行預金を持っているけれども病気で医学的には治る見込みがない、あと半年の命と宣告をされたという人にとっては少しも裕福ではありません。どうしてか、それだけど金を持っているからといって裕福じゃない。なんでかといったら、財産の半分出してでもいいから健康になりたい、癒しの祈りをしてほしいと言ってくる人がいるからです。そういう人に向かって私はですね、神様から癒しを受け取るのには金は必要ありません。あなたが神様イエスキリストを信じれば、金を一銭も出さなくても神様は癒してくれるという返事いたします。そうするとですよ、財産の半分出してもいいから癒しを欲しいと、その財産の半分はどこに行くのか、私は一銭もいらないと。神様から見たらば、神様の力による癒しという面から見たらば、数億円の財産何にもならないことなわけですよ。絶対病気にならない、たとえ病気になっても神様の力で癒される、健康になるという保証を持っている人の方が、それだけの金を持っていながらもいつ死ぬかもしれないという恐れを持って生活している人よりもはるかに裕福だということになるわけです。イエス・キリストは私たちが裕福な生活が送れる道を開いてくれております。コリント第2の手紙の8章の9節を見ていただきましょう。コリント第2の手紙の8章の9節を見ていただきたいと思います。こう書いてあります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。多くはですね、この半分だけをいたします。私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。そこで止めてしまうとしといてですね、それなのにあなたの今の生活はどうしてこんな贅沢するんだ、イエス様に申し訳ないと思いませんかという形で言ってくるんです。多くはですよ、クリスチャンだろうとクリスチャンになかろうと、イエス様がこの世にいた時にはとても貧乏だったと思い込んでいます。聖書を調べないで勝手に物を言ってる。イエス様が天にいる時は貧乏になったと、どれぐらい貧乏なのか調べないで勝手に貧乏だ貧乏だって言ってる。まず天でどんな生活をしていたのかというところから勉強してみましょう。天の生活ではこれが必要だけれども我慢しなければいけないという生活はしておりません。こういうものがあったらもっと快適な生活を送ることができるのにという生活をしていないんです。必要としているものは全部手に入れ現実にしてしまう生活を送っております。だってそうでしょ、神様がこの宇宙を作り地球を作った時何て言ったか、一番最初光をあれと言って光を存在させている。 その次何を言ったか。大空は水の間にあり、水と水との間に区別があるようにと言って、そのように差し合ってる。天の下の水は一ところに集まり、乾いたところが現れよと言ってそのようにしちゃってる。つまり神様はこういうものがあったらいいと思うものは口で命令して、その通りに存在させちゃっているんです。私たちにできるか。できます。マルコの11章23節がその信仰の原理です。黙示録の21章の10節から始まるところでは、聖なる都が神のもとを出て天から下ってきたとヨハネが言っております。つまり今神様のところにあるのがこの聖なる都です。そこにイエス様も、まあ、どういう呼び方をしていたか知らない、キリストの神かもしれないけど、昔住んでおりました。黙示録の21章の16節から読んでいってみましょう。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、12000スタジオンあった。長さも幅も高さも同じである。また彼がその城壁を測ると、人間の尺度で144ペイクスあった。これが御使いの尺度でもあった。この城壁は壁極で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁極、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉。第5は赤島メノウ、第6は赤メノウ、第7は気管卵石、第8は緑中石、第9は黄玉、第10は緑玉髄、第11は青玉、第12は紫水晶であった。また12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大ドラは透き通ったガラスのように純金であったと書いてある。さあ、まずこの16節のですね、都の大きさと見ましょう。ヨハネが見た都の大きさというのは、真四角な都なんです。もちろん窓がいっぱいある。どれぐらいあるのか知りません。そしてですね、それが土台の上に立っております。この土台には12の種類の宝石が使われていると。なんで宝石というかと、この地上で宝石と呼んでるからです。向こうじゃ砂利です。泥です。こんなダイヤモンド、泥です。で、この都の幅がですね、12000スタジオンあったと書いてある。脚注では1スタジオンは185メートルだと書いてあります。だから12000に185をかけるとですね、222万メートルということになる。222万メートルというのはですね、どうなのかといったら2220キロメートルです。まあ、これがですね、どれぐらいの大きさなのか分かりません。だけれども、まず考えていただきたいのは、これ全部が金でできていたと書いてある。はい、じゃあここにですね、一つ一つのところに三つの門があったと書いてある。この門は、でかい真珠一つずつでできてあったんです。あなたの首にくっつけてる真珠の大きさじゃ、我々通れないんです。そうしてくるとですね、まあ真珠の大きさ、これもいいんだけど、これを作った真珠界がどれくらいでかいもんだったのか、考えていきましょう。三雲だって追いつきます。私ならできるかもしれないけど、何か神様の子供だからです。そういうようなものですがあったところで生活をしていたイエス様が地上に降りてきて貧乏になったと言ってるんです。さあ、ところがですよ、イエス様が地上に来て貧乏になった、そうするとですね、だからあなたもというふうに多くの教会で話をする。イエス様がどれぐらい貧乏だったのか、今度は聖書で調べていきましょう。 イエス様がこの世でもって伝道活動をしていたときにどれぐらい貧乏だったのか。まず最初、マルコの6章を開けていただきましょう。多くの人がですね、イエス様は貧乏だ貧乏だと、確かに貧乏になりました。どれぐらい貧乏か。マルコの6章の34節から読んでみましょう。イエスは船から上がられると数多くの群衆をご覧になった。これイエス様から話を聞こうと思って後にくっついてきた連中です。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのに深くあるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らにイエスは答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。200デナリのパンを買ってきてこの連中に食べさせるというんですかと弟子たちはイエス様に質問いたしました。1デナリというのは、これはマタイの18章の28節で説明して、脚注で説明しています。あの当時の1日の労賃です。現在ならば、まあ、1日普通の人が働いてどれぐらい稼ぐのか知らないけども、まあ、大体8000円ぐらい稼ぐんじゃないかと思う。1日8000円稼ぐのが200倍したらば160万円です。弟子たちはイエス様に向かって160万円分のパンを買ってきてこの連中食わせましょうかという。もしもこれだけの金を持っていなかったとしたらば、弟子たちがそんなことイエス様に言うだろうか。もっとたくさんの金を持ってるから160万ぐらい出したってへっちゃらだから160万でも円使ってパンを買ってきてこの連中食わせようと言うんですかというわけでしょ。それぐらいあの連中は金を持ってたんですよ。もっと持ってました。ヨハネの福音書の12章を開けていきましょう。ここまでですね、金持ってたんです。ヨハネの福音書12章の3節から読んでいきましょう。ラザルの妹のマリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人の人のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められていたものをいつも盗んでいたからである。イエス・キリスト伝道隊の会計係はイスカリオテのユダです。で、このユダが盗んでいたのに、献金を盗んでいたのに誰も気がつかなかったという。まず第一番目に盗むだけの金があったからでしょ。盗めたわけでしょ。毎日の生活で伝道生活をしているときに毎日食べるのがやっとという生活をしていたとしたらば、ちょびっと盗んでも他の弟子にみんな分かってしまいます。あそこでもってあれだけ献金あったのにもうないというのかと、どこにあった、それだけの金は使ってないわけだというふうになるわけです。いつも盗んでいたんですよ。ただ立っていっぺん盗んでじゃないんですよ。なのに誰も気がつかなかったというのは、それほどまでたくさんの金を持っていたということを示しているわけでしょ。イエス様これぐらい貧乏なんです。マルコの10章に行ってみましょう。マルコの福音書の10章の17節から読んでいってみましょう。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょう。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いと言うのですか。尊い方は神お一人のほかは誰もありません。これはまあ日本語に訳すとこんなふうにおかしな表現になるけど、これはギリシャ語で言ってるんですね。スーッと意味が取ってくる言葉になってます。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母と敬え。 するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことは皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見渡して弟子たちに言われた。裕福なものが神に入ることはなんて難しいことでしょう。さあ、この24節の答えを気をつけてくださいよ。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いた。互いに言った。では誰が救われることができるのだろうか。金持ちが救われることはとっても難しいと言ったイエス様の言葉に対して弟子たちはどういう反応をしたか。それでは誰が救われることができるのか、どういう意味を持っているのか。弟子たちはです、よかったね、私たちは貧乏で金持ちでなくて、私たちは貧乏だから救われる、よかったねと言っていないんですよ。じゃあ誰が救われるのか、どうしてか。弟子たちは自分が裕福であるということを知っております。伝道活動をしているときに金がたくさん入ってきて、自分たちはたくさんの金を持っている、裕福だったのを知っている。しかも自分たちは神の国に入れるものだと信じきっちゃってる。なのにイエス様が金持ちは神の国に入ることが難しいと言うんだから、じゃあ私たちは一体どうしたらいいんだ。我々これだけの金を持ってる、だけど入れるわけ、神の国に入れるわけじゃないか。なのにどうして神の国に入れないというのか。だったら誰が救われるのかという質問になるんです。裏から見たらば、どれだけ弟子たちがその時に金を持っていたのか分かっていたけど、いっぺん金を持ってて次の日に全部なくなっちゃって、それから貧乏してんだけど、たまたまその金のあった時にこういうこと言ったんじゃないんです。毎日のように金を持ってるからこれだけのこと言えたんですよ。と言ってもですね、こういう質問が出てくる。それは伝道隊の話であってイエス様自身の話じゃないじゃないかと言われるかもしれない。さあ、イエス様はどれぐらい貧乏だったか、個人的に。マルコの15章を開けていきましょう。マルコの福音書15章の24節を見ていただきましょう。ヨハネの19章にすぐ移ります。だけどもマルコの15章の24節を見ていただきましょう。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。もちろん十字架につけるときはですね、本当の下着だけでもって着ているもの全部を剥いちゃって十字架につけます。だからこう言ってるんです。ヨハネの19章に行っていきましょう。23節見ていただきます。同じ出来事です。ヨハネの19章の23節見ていただきましょう。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士が一つずつ当たるように四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。それで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたと聖書が成就するためであった。聖書にこう書いてあるから弟子たち、このローマ兵たちがそうしたんじゃないんですよ。ローマ兵がそうしたのは前から言われて、予言がその通りになってる、教えてるじゃないかということなんです。何を示してるか。イエス様が着ていたものはとっても高価なものだったということを示しております。面白いかやってみましょうか。私があそこに上着あります。あの上着を持っててこの表に放り出したら誰が拾うか。もっと面白い、誰が拾って奪い合いをするか。あなたが今着ているものを脱いで表にほっぽり出したら誰がそれを奪い合って取ろうとするか。4人も5人もでもって奪い合って何とかしてそれを手に入れようと動くか。高価なものだから奪い合いをしたわけでしょ。 だけれどもこの地上での生活というものは天にいる時の裕福な生活に比べたら非常に貧乏な生活をしているんです。天から比べたら貧乏なんです。その理由はイエスが貧しい生活をすることによって私たちがこの世で裕福な生活を送る道を開くためなんです。だからですよ、イエス様がこの世に来て貧しくなった、貧乏になった、ボロを着てるんじゃないんですよ。多くの教会でそう教えています。とんでもない間違いです。ボロを着て伝道しておりません。これほどの生活だけれども天から見たらば、金で敷き詰められているところから見たらば、この地上での生活はそれほど裕福ではないわけです。そうするとですね、こういう質問が出てくるかもしれない。ルカ伝の9章を見てみましょう。こういう質問が出てくるかもしれないんです。ルカ伝の9章の58節でもってイエス様が自分の生活のためにこう言ったと。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。これを引用してですね、イエス様がどれぐらい貧乏だったのか言おうとしている。狐には穴がある、自分の帰るところがある、家がある、家族が待ってる。鳥には巣がある、家では子供たちが待ってる。一日の労働の疲れを取ってくれる憩いの場所がある。だけれども人の子には枕するところもありません。伝道のために歩いている人の子には帰るところがない。どうしてそんなこと言うのか。実はですね、その前の節57節にこれは続けて解釈をしないといけないことなんです。57節では、さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところはどこにでもついていきます。それに対してイエス様が58節言ってるんですよ。あなたがついてくるならば、その時点からあなたは昔の家庭生活を恋しがっちゃいけない。神様に仕え、神様の道を解く仕事をする者には自分の個人生活を考えてはいけない。家庭と両立させることはできない。狐や空の鳥は帰るところがあるけれども、家族が待っているところがあるけれども、人の子には住む家もない、帰っていくところもない。あなたにはそういう生活をするだけの覚悟ができているのかと問いただすためにこういう引用してるんですよ。イエス様が天にいる時から見たらば、地上の生活は貧乏になりました。だけどもその貧乏さというのは、我々が多く想像するのは貧乏さではありません。我々の生活から見てはるかに裕福です。さあ、そのイエス様が私たちに裕福になるように、この世で裕福な生活が送れるような道を開いているんです。さあ、そうするとですよ、じゃあイエス様は、神様はどんな風にしてあなたが裕福になる道を準備しているのか、質問になってまいります。私は道と言いました。あなたが歩かなければいけないんです。神様を持ってきてくれるんではありません。あなたが努力をしなければいけません。だけれども、私が今調べた範囲では全部で6つ裕福になる道が準備されております。一番初めの道、一番最初の道行きましょう。旧約聖書のヨシア記の一章を開けていただきましょう。全部で少なくとも6つあります。もっとあるかもしれないけども、6つだけ並べてみましょう。ヨシア記の一章の6節いや7節から見ていただきましょう。ただ強く大きくあって、私のしもべモーゼがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこでもあなたが栄えるためである。裕福な生活を送るためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。あなたが裕福な生活を送る第一の やり方は、神様の言葉というものをいつも念頭に置いて、神様の言葉で教えている行動を取るということです。マタイの6章では、旧約だけではない、マタイの6章では33節でもって、だから神の国とその義とをまず第一に求め続けなさい、そうすればその神の国とその義に加えて、何を食べるか何を飲むか何を着るかといったものは全部備えられると、でもつまり裕福になると教えております。これが一つ目です。二つ目の道に行きましょう。旧約聖書の一番最後の章、マラキ書の3章で二つ目のやり方を教えております。マラキ書の3章の6節から読んでいってみましょう。主である私は変わることはない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところへ帰れ、そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。しかしあなた方は、人はどのようにして私たちは帰ろうかという。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私の神のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の石と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物からに携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかとは試してみろ。実はこの後でもですね、この新改訳に書いてないけれども、入れるところがないほどまでに豊かな恵みを注ぐと原本には書いてあります。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が臭くとならないようにする。すべての国民はあなた方は幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。神様のものを神様に返す、そうすることで神様が祝福をしてくれると教えています。多くのクリスチャンはですね、献金というものは教会のため、牧師のためにするものだと考えております。正しくないんですよ。神様の言葉によると、献金というもの、こういった10分の1って、10分の1献金と言ってるから、あれは献金じゃない、10分の1は神様のものを返すだけですから、というものはですね、あなたが祝福を受けるためにあなたがしているものなんです。あなたがどれほど神様を心から愛しているのか証明するためのものなんです。教会のため、牧師のためにするんではありません。よく聞いてくださいよ。牧師は主イエス・キリストから任命されているものです。エペソ4章10節を教えている。ということはですよ、イエス・キリストが教会の牧師の雇い主なんです。雇い主が雇われている人の働きに応じて給料を払うべきもんでしょ。教会員は牧師の雇い主ではありません。だからですよ、牧師が教会に向かってもっと給料を上げてくれなかったら牧会できない。なるというのは、雇い主でない人に向かって金くださいというのもです。だから乞食と同じだということになる。だから献金だろう、なんだろうというのは、教会のため、牧師のためにするものではないんです。じゃあ献金というのはどうしてしなきゃいけないのか。神様はですね、あなたの10分の1の金が必要じゃないんですよ。そんなものいりません。ただあなたを祝福するために神様が準備をした道なんです。あなたの心を、本当の心を神様に示す良いチャンスとなるものなんです。神様に証明しなければいけない。その証明をするために神様は、これでやってみろと言ってるんです。幸いなことにですね、給料の半分出せと言ってない、10分の1でいいと言ってる。こうしたらもっと祝福をしてあげるという、入れるところがないほどまでに大きな祝福をあげると約束してる。だけども、儲かるからやろうとしてもダメなんですよ。心が大切なんです。 実はですね、アメリカでもってこのマラキ書の3章を説明しているときにこういう出来事が起こりました。実際に起こったことです。あの当時でもって25、6歳の若い女の人がいたんですけども、左半身不随の人でした。歩くのもですね、体引きずってやっとかさんとしか歩けない。口もですね、なんか半分ぐらい聞けないもんだから、十分に喋れない女の人がおりました。で、このマラキ書のこの3章のこの10分の1のことについて説明したいときでね、席から立ってきた。で、こういう段がありました。段の上でもって立って喋ってるときにですね、その段の上に近づいてきた。段のところまで来たらば、自分が持ってたカバンの中から全部開けて、持ってる金を全部段の上に散らかした。紙の金も金の金も全部段の上に散らかした。あちこち飛び散りました。そしてですね、その段の下でもひざまずいて15分ぐらいお祈りしておりました。祈りから立ち上がった時、完全に癒されています。これでその女がこういう証しをした。今まで献金というものについて、特に10分の1献金というものについて、献金はしなければいけないものだと言われていたという。だけれども、どういう目的で何を達成するために教会で献金するのか理解をしていなかった。説明も受けていなかった。教会が、牧師が金が欲しいから献金しろと言っているんだと思ったというんです。献金することによって収入の10分の1を神様に出すことによって10分の1損すると思ってたという。だけどもその日の説明でもって、どういう理由で神様は10分の1を宝物蔵に持ってこなければいけないか、命令しているのか理解ができた。そうしたらです、今まで自分が献金に対する考え違いを神様に謝りたくなったと言うんです。だから持ってる限りの金を壇の上に持ってきて神様に謝った。これからはずっと10分の1を宝物蔵に捧げると約束をしたという。こういったら立ち上がってみたら癒されていたというんです。真似しないでくださいよ。真似しても同じになりません。神様心を見ます。心が伴っていなければ神様からの祝福は来ません。だけれどもこういう祝福を神様が出してくれる。面白いのはですね、じゃあその女の人が稼いでたくさんの金を持ってたから 6% 稼げないわけでしょ。今で言ったら我々なんていうか社会保障で生きてると同じような人なんです。だから金なんて大した金が入ってない、それただブラマイトだけなんです。額からしたら大したことない。だけどそれでもって今まで二十何年間苦しんだ病気が全部治っちゃってる。もしもですよ、あなたがいくら献金しても十分の一を捧げても祝福が来ないとしたらばですね、次に説明する三つのうちのどれかの理由だと考えていただきましょう。まず最初の理由は、宝物蔵ではないところに献金をしているからです。はっきり言いますよ。あなたがこの教会で十分の一を献金しているのに全然祝福が来なかったら献金するのをおやめなさい。来ても何もならない。宝物蔵でないからです。宝物蔵に持ってこいって言うんだから。それが一つです。二つ目の可能性としては、献金をする動機が悪いからです。神様は心を見ます。何のために献金をするのか、私はまず目的を説明していない。だけどもこれをしたらば神様は祝福をしてくれるという、どういうふうに祝福の道だけしかまだ説明していないんですけれども、その動機が悪ければ神様は祝福をしてくれません。これが二つ目です。三つ目、神様からの祝福恵みを期待していないからです。だから神様が渡そうとする祝福は途中でサタンにみんな盗まれてしまう。あなたのところまで来ないんです。期待をしなければいけない。サタンの邪魔をどかさなければいけない。そして神様があなたに教えている宝物蔵に献金をしたときに、もしそれで祝福が返ってこなかったらクリスチャンをやめた方がいい。この3つのうちのどれかだということになります。これが2つ目のやり方です。3つ目のやり方に行きましょう。マルコの10章の29節と30節とを見ていただきましょう。マルコの10章の29節と30節。これはちょっと説明をしないといけないかもしれない。だけどとにかく読んでみましょう。 マルコの10章の29節言います。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、私のためにまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、父が抜けております。畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。この畑という代わりに現金というものをですね、置き換えて、今のこの献金というのを分かっていただけると、イエス様のため、福音のために用立てる、そうしたらば100倍の祝福が約束されております。だから献金の時、私が祈るのはですね、この祈りなんですよ。イエス様のため、福音のために捧げたものは100倍になって帰ってくると約束があるというのはここにあるわけです。その前にもちろん10分の1の祈りをしています。これが3番目のやり方です。4番目に行きましょう。箴言の19章の17節を見ていただきましょう。こう教えております。箴言の19章の17節を見ていただきましょう。よるべのない者に施しをするのは主に勝つことだ。主がその善行に報いてくださる。施しというのはですね、善意で人にあげるものです。その人からのお返しを期待しない行動です。だってこれは旧約じゃないか。じゃあ新約に行きましょう。マタイの25章を開けていきましょう。マタイの福音書の25章の31節から読んでみましょう。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹にあったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。これは義の人と言った方が正しいんです。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときも尋ねてくれなかった。そのとき彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話しなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えています。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは、義の人たちは永遠の命に入るのです。だから貧しい人、お返しのできない人に施しをする。そして神様からその動きに対して褒美をもらう。これは4番目のやり方です。5番目に行ってみましょう。ピリピ書の4章の19節を見ていただきましょう。ピリピの4章の19節ではこう教えております。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これ裕福になる証拠でしょ。必要なものが全部満たされる。ただしですよ、 多くの人はこの4章の19節でここから引用します。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいます。ところが19節でそれで始まっております。またという言葉から始まっている。というのはですよ、この前から続いている言葉だからなんですよ。19節だけ単独に教えているんじゃないからです。満たさなければいけない条件があるんです。どこから始まるか、多分ですよ、いろんなところから言えるんですけども、4章の8節ぐらいから読んでみましょう。こういうのが前提条件になります。最後に兄弟たち、すべての真実のこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と呼ばれること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに身を止め、心を止めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。平和の神というのは何があっても満たされるという平和です。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけていたのですが機会がなかったのです。貧しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的祝福なのです。私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいます。つまり種をまけば実を結ぶ、まかない種は生えません、実を結びません。普段から宝を天国に積んでおくということが必要なんです。そうしたらば利子をつけて必要を満たしてくださるようになります。これが5つ目のやり方です。最後6つ目のやり方に行きましょう。列王記第1の17章を読んでみましょう。列王記第1の17章の1節から読んでいきます。ギルアデのテシベ人のでテシベの人エリアはアハブに言った。これはイスラエルの王様、悪い王様です。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければこの 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼は次のような主の言葉があった。ここを去って東へ行き、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。ほいでその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。そこで彼は行って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾若のカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのセレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこに一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。彼はセレファテへ出て行った。その門の近くに着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて行った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると彼は彼女に叫んで言った。一口のパンを持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り 2,3 本の焚き木を集め、帰って行って私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。この言葉を気をつけてくださいよ。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそこで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。 随分ずうずうしいでしょ。まあ、もうちょっと先まで行きましょう。イスラエルの神主はこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その粒の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず粒の油はなくならなかった。気をつけていただきたいのはです、まず11節です。一口のパンを持ってきてくれ。そうしたらこのヤモメがですね、一握りの粉しかないから、それを食べて私と息子とは死ぬつもりでいるという。それに対してエリアは、あなたが言った通り死なさい、だからパン食べて死になさい、だけどまず私のところに先に持ってこい、それから後であなたが作って食べろ、そして死ね。どうしてこういうことを言えるのか。ずずしいって皆さん思うでしょ。ところがですよ、神の人エリア、預言者がなんでこんなこと言えたのか、実はですね、もうこの9節で答えがあるんですよ。彼に次のような死の言葉があった。シドンのテレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤマメに命じてあなたを養うようにしている。だからですよ、このヤマメがうちでは粉がいっぱいあります、どうぞおいでくださいと言おうと、一握りしかないんですと言おうと、エリアには何の問題もない。一握りだったらとにかくそれ焼いて持ってこい、たくさんだったら結構です、持ってらっしゃい、どっちでもいいからまず持ってこいと。なんでかと言ったら、神様がもうそこのヤモメが十分に食べるだけのものを供給するからだと言ってる。それ、これは何を意味しているのか。マタイの10章ではこう教えております。マタイの10章の40節から読んでいきましょう。先ほどのこのやり方は旧約だけのやり方ではありません。新約のやり方としてイエス様が教えております。マタイの10章の40節から読んでいきます。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義の人を義の人だということで受け入れる者は義の人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方には告げます、その人は、水を飲ました人は決して報いに漏れることはありません。神様から使わされて神の言葉を人々に知らせる役目をしている人を祝福するということで、神様がその人を祝福してくれるというのが6番目のやり方です。この順序を間違えないでくださいよ。1番が一番大切です。つまり神様の言葉に従った行動を取る、そして神様から祝福を受ける、これが1番目です。2番目が10分の1献金です。ここでですね、まだちょっと時間があるから献金のやり方というものについて説明いたしましょう。ぜひとも覚えていただきたい。コリント第2の手紙の9章に移っていきましょう。コリント第2の手紙の9章の6節から読んでいきましょう。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。これだけ言いなきゃいけないんですよ。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることができる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ちあふれるようになるからです。7番目です。7節です。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りに献金しろという。 から献金だの10分の1だのと立法化してはいけないんです。おのおの一人一人が信じきれる範囲で自由意志で神様に捧げるものであって、神様が準備をしている祝福の道を開くために、あなたの神様に対する愛の表れの一つとしての行動であるべきものなんです。強制されてするべきものではないんです。実はですね、これから先テープを取っても止めてもらおうかとも思ったけれども、結構です。まだ時間があるから聞いておいておきましょう。ご主人がクリスチャンでないご婦人方で、自分で収入を持っていない方、ご主人の収入でもって生活している人、注意していただきたい点があるんですよ。あなたがどれほど神様から恵みを受けたいからといって、ご主人の稼ぎの10分の1を出してはいけないんです。ご主人は献金の理由を理解いたします、誤解をいたします。しかもそれだけじゃない、神様はサタンの家族に入っている者に対して祝福をいたしません。だからクリスチャンであるあなたが神様から受け取れる祝福というものは、あなただけを祝福するものに限られます。だからもっとたくさんの祝福が欲しいからといって、ご主人の稼ぎの10分の1を出しても、あなたはそれだけの稼ぎは祝福が返ってきません。じゃあどうしたらいいのか。あなたが使える範囲の中から10分の1を出すのはいいんです。だけれどもご主人の収入の中から10分の1を出すと、これ間違いです。はっきりその点気をつけてくださいよ。多くですね、これを間違えて教会でもっておかしなことを教えて家庭が崩壊いたします。しちゃいけないんです。神様の心を見ます。額ではない。心が正しくなかったらば、たとえ収入の半分を出したからといっても、神様はその献金を祝福してくれないんです。